カ出身のファインってこう、まあ、デザイナーじゃなくてファインアーティストみたいなものがこう成り上がっていくためになんか自分たちで場所を作っていったっていうなんかそういう印象なんだけど、うん、ジュニアさんたちのはなんかちょっとそういうのが違うかなって。
そうそう、結構それは違っていて、ね、そのアトリエが、まあ、基本的に、中心あのから始まってるんですよね。その制作をする場所みたいなのを確保するっていう、それは大学が、そのボイスの人たちはたまびが多かったんですけど、その卒業した後にいわゆるこう何ですかね、こう放り出されるっていうことじゃないけど、何も、ね、どうしていいか分かんない状態でとりあえず近所に倉庫を借りてみようみたいなところから始まって、でその中でちょっとなんかこう自分たち企画とか展示スペースみたいなのを作ってみようみたいな感じのことが起こってきたんですけど、まあ、それって結局なんか基本的にそのボイスプランニングの人たちはなんか飲み友達みたいな、
うん、
飲み友達の母体なんですよ。飲み友達が勢いで何かこう面白いことやってやろうぜとか、あとなんかそう展示してやろうぜみたいな。
その僕忘年会って言ってないんですけど、噂とかいろんなので見てると忘年会とかえげつないことになってましたよね。150人ぐらい、
うん、なんか150人ぐらいとか、まあ、それぐらい来て、うん、なんですかね、一晩中
なんか大変な
DJ したりとか、まあ、盛り上がったりとかっていう感じでしたね。
なんかそのあとそのスタ食とは別で、あの国立で開発さんとかが
開発してきた、
はい、とかが中心にやってたファズっていうスペースとか、まあ、池田くんってあの池田光弘さんの弟 の, あの池ちゃんって何だっけ名前、
え、あ池田く
ん、あの池田くん写真家の本格がやるドラッグアウトスタジオっていうところとか、あの辺とかの方が逆に近い感じなんですかね、たまびつながりとかって。
なんかそうですね、あの活動の範囲というか、まあ、なんか知り合いだったりするかなっていう感じですよね。まあ、また発表した時に、展示を見に行ってたりとか、そこで知り合ったりとか、はい、友達の友達だったりとかっていう感じで、逆にそういうスペースで発表したりとか展示見に行ったりっていうような交流はあったかもしれないですね。でそれよりも上の世代になると、そうですね、直接何かその展示を見に来たりとかっていうような機会もちょっと少なかったかもしれないですね。で、まあ、ちなみにだから僕が、1977年生まれで、まあ、40代で、そのまあ参加してたメンバーも40代ぐらいですね。
僕はその結構ボイスを一緒にやっていた雨宮陽介さんとか横手山真嗣さんとかが水戸の予備校の2校上の先輩だったんで、すごい超チェックしていいな、ボイスプランニングかっこいいなと思いながら見てました、大学院ぐらいからちょうど、うん、
ちなみに中崎くんはむさびの中に遊戯室を作るきっかけというか、
あ、
うん、
はい、
それは何だった
の。ですね、なんか本当にそもそもでいくと、うん、むさびの油屋買って大学院が、まあ、今もそうっちゃそうなんですけど、大学院に1年生と2年生が結構ぐちゃぐちゃになってアトリエをシェアするんですね、うん、で今の2号館の上のアトリエって結構すごい巨大なスペースにワンフロア20人ぐらいいるんですけど、うん、そういうよりは普通の教室を 4、5 人でシェアしていくみたいな感じなんですけど、なんかそこで、まあ、大学院生の1個下の子たちとなんかすごい仲良くなっていって、でその時とかに作家の今井俊介君とか石川拓磨君とかが、まあ、ちょうど1個下 で部屋はね、今週は違う部屋だったのかな、まあ、第2校舎で石川拓磨と、あと僕同級生の牧原大輔っていう作家の子と、まあ、あと1個下の東太郎、飯村東太郎くんっていう子がいて、なんかね、当時大学院のが15人か20人ぐらいなんですけど、なんかね、僕らの世代と一個下がすごい男ばっかで、
はいはいはいはい、
なんかその女子が 3,4 人しかいなかった。でそれはずっとそうだったかっていうと、そういうわけではなくて、そのもう一個上とかは逆に男が 3,4 人しかいないって、まあ、たまたま結構偏ったのが行ったり来たりしてて、だから2学年が男ばっかの時にこうアトリエでグダグダするじゃないですか。で当時なんかまだアトリエでタバコとかも吸えたから、みんななんかあーとかタバコ吸いながら マジ本当男ばっかでむっせえなって言ってて、どうやったら女子が来るんだろうって言ったら、ギャラリーじゃないって言い始めて、なんかその4人の5人かの共同スペースの入り口のところがちょこっと2メーターかけ2メーターぐらいの荷物置き場になってたのをガーって捨てて、でなんかソファーとか置いて、ちょっとおしゃれな本棚にこうおしゃれなね、なんかあの画集とか置いたりとかして、あの今旬がおもむろに自分のアトリエじゃないのにおもむろに壁をすごい詰めてめっちゃ綺麗に塗ってて、なんかギャラリーにしたんですよ。でも本当に一壁だけ2メーターぐらいのところで、であの名前もすごい悩んでて、どうするって言って、たくまと東太郎くんっていうと面道場っていうラーメン屋に行ってですね、名前をずっと2時間ぐらいネタ立ちして、最終的に出てきたのギャラリー窓際っていうのが、もう最初にボツになっちゃうダメだって言ってたんだけど、なんか
隣の隣にあるんだよね
いやもうあかんあかんって言ってボツだ。でも最終的になんか何覚えてるって、窓際しか覚えてないって言って、次の日がっかりした感じでギャラリー窓際っていうネタが出たよって今旬見ようと思ったら、今旬がちょっと考えたんだけどさ、ウェアハウスアートプロジェクトっていうのどうかなみたいな、ウェアハウスってなんか倉庫みたいな、略して WAP っていうんだけどって言って、マジおしゃれみたいな感じで、それでウェアハウスアートプロジェクトっていうのを始めて、でそこを今旬のロゴとかでサイトとか作って、なんか何か月に1回ぐらい身内のちょっとちっちゃい展示みたいなのをして、なんかまあカラーコピーみたいなチラシをやってたら、やっぱりそのまあファインアート系の油なんかは結構縦のつながりがあんまりなかったりとか、まあ結構他の彫刻家とか版画とか日本画とかのとか芸術家系の方とか全然つながりがあんまりなかったのが、結構そういう口実を作るので、まあ人が出入りしたりとか、
それなんとなく記憶にあるんだよね、多分1軒ぐらい行ったと思うんだ。
そうですね、う
ん、なんか入って右側のとこだよね。
うん、
あ、合ってるって。
そうかもそうかも。
で、
なんか僕と
遊戯室は左側だ
った。そうそうそうそう、
遊戯室は左側。そう、
なんか僕と木原が卒業した後は、プラス島葉月っていう、まあ、絵描きの子が入って、4人で、まあ、その残った4人で運営して、もうちょっと広い、結構この字型のちゃんと1人分ぐらいのギャラリーにして、もう少しちゃんとやって、あの小山富さん呼んだりとか、松井緑さん呼んだりレクチャーやったりとか、まあ、してた、うん、まあ、ちょっと、まあ、まず前提が1個あって、うん、
それは自費で、
うん、自費で、自費でで、面白かったっていうのがあって、で大学院出るときに、めちゃくちゃ大学院出るんですよ、すみません。で、あのやっぱり共同スタジオの倉庫を同級生で、うん、あの借りてたんですね。でそれが、まあ、木原大輔と長坂元彦っていうのと岡安正成って、まあ、本当同級で出た4人で、あのイルマの方で借りてたんですけど、うん、あのやっぱりそういうオープンスタジオとか、うん、まあ、人連れてきたいなって言ってめちゃくちゃ盛り上がったんですけど、なんか狭山ヶ丘駅が最寄りの駅で、そこから自転車で40分ぐらいかかるんですけど、あの駅前にレンタチャリがあって8時半までに返さなきゃいけなくて、もうこれねえわっつって一回ちょっとオープンスタジオだってやったんだけど、みんな車で来て誰も飲めなくて、あのチャリで来た人は8時ぐらいでもう出なきゃって何もないのってなって、もう諦めようって言って、なんか外で展示するようになったみたいなのが ありつつ、まあそこがスタジオテナントっていう名前、
スタ
ジオテナント
知らなかったわ、
うん、あのなんかアリが10匹でね、あのテンアントテナアリってテナントだって言ってすごい盛り上がった時があって、あのあったんですけど、まあ、そういうのがあった上で、うん、僕大学院出て1年その共同アトリエをやりながらバイトをしながらやってたんですけど、2004年に博士課程に戻った時にすでにテナントを借りていたので、その博士に与えられるアトリエ部分をなんかギャラリーにしてみようかな、そのワップがすごい面白かったからみたいな、でワップを継続するか自分でやるかみたいなちょっと話したりとかして、まあ多少揉めたりとかして別でやろうってことになって、なんかあの名前をつけたスペースにしようかなっていうので、あの始めました、うん、でなんかまあ結構銀座とかの立ちギャラリーで発表し始めてたので、うん、まあ、割と作家の人のつながりとか見に来るお客さんとかの、まあ、芳名帳のこう顧客リストの DM 出すリストとかも結構溜まってきてたから、まあ、自分でやってもうなんとかなるかな、あと学内のお客さんっていうの見に来る人いるかなっていうので始めた感じでした。あ、そうですか。
なんか今ね、つながりって話がありましたけど、うん、そのなんだろう、僕らがその ね、ここにいる4人が多分発表し始めた頃って、まあ、当然なんか SNS とかないので、人とつながってるとか知り合いがいるっていうのが、まあ、リアルに面識があるか、じゃ あ, あとはなんか DM 送れるかどうかみたいな住所の
DM ね、
ね、中崎さん の, そのファイルに外側のファイルに、ね、DM を送ったリストみたいなのが、ね、あって、ところこの 美術館の誰々とか、あとギャラリーの誰々とか、あとね、あの知り合いの人とか、そういう何つも食ったみたいなリストがあって、なんかそれを見ながらなんかそんな、ね、ことを思い出したりとかしたんですけど、
いや僕はやっぱり DM はもう富井先輩に学んで、いっぱい出さなきゃいけないみたいな感じで、いまだに末永さんとかも紙で送ってもらって、もう頭が下がりっぱみたいな感じですね、
まあ、でもその前にちょっと遊戯室のなんか、と描写しておきたいなと思うんだけど、はい、大体広さで言うとここよりもちょい狭いぐらいかな、
どう、これ正直に言うと最初の1年目だけちょっと広かった、本当に最初の展示だけ、
具体的にどんぐらいだったか、ね、およそ
ちょっと今記憶があれなんですけど
4×2 ぐらいだったと思うんだけど、
あのね、まず2校舎の普通の1個の教室のを半分にしたうちの3分の2っていうのをオープンした時の広さで、で始まって数本やってからそのさらに半分、3分の1ぐらいで、だいたい 3×4 ぐらいとか、そのぐらいのサイズ感だったと思います。
だからまあこういう、こう個室じゃなくてその大きい、あの何人か院生がスタジオとして使ってる大きい部屋の一区画を切って使ってたから、
はい、ここもね、まあ、半分ぐらいじゃないな、感じとしては、
だから、
で結構あの環境でさ、オープニングとかバリバリやってたじゃない、よくもみんな許したなと思って、
そうですね、そうですね、本当にいろんな揉め事はいっぱいあって、下道元幸くんとリフォートっていう展示をしてた時は、僕がちょっとバイトに出てて、下道が一人で設営してる時に、あの留学生の子に全部ソファーとか表に投げ捨てられる事件とかあったりしました。でただ、なんか僕あの時博士課程って版画の人と彫刻の人が一緒だったんですけど、版画の人は版画工房があって、そっちで、で彫刻の子も彫刻のプラ工房とか方法があるから、そっちで制作してて、ある種ちょっと事務所とちょっとした商品作りのスペースにしてた。で僕自身はここしか場所がなかったから、そういう意味ではアトリエの中でちょっと優先的な使い方をさせてもらうっていうのが、まあ、暗黙でもともとあったっていうのがありました。
まあね、まあちょっとね、唯一の話がちょっと多かったから、ノードね、ノードの話を聞いてみたいんだけどね、まあ、トールの場合はそういうちょっと最初はモテたいというかさ、ちょっと華やかにね、学校生活を送りたいという中 で、ね、それが不思議と展覧会をするとか、作品の方に転化して今展開してたと思うんだけど、なんか末永君はまあちょっと引いて多分ご意見番みたいにかかってたのかね、
ノードはね、もともとだからやっぱ空間を作るっていうところで大きく関わったような気がする。
じゃあ助手さんだった、
そうそう、あ、そうそう、ちょうどその時僕助手やっていて、中村さんからご指名で建てるのを手伝ってよって言われたので、でまあ、空間デザインと、あとまあ学生が展示のトレーニングをするための場所でもあると思ったので、まあ外で展示する時に困らないようになんかもろもろ設備を整えたというか、建設費のかなり多くの割合をこうスポットライトに割くだとか、
スポットライトっていうのはあんまちょっとなかったよね、遊戯室も壁際もね、全くなかったね、その照明に対しての感覚がゼロだったね、
僕ほら作品蛍光灯を扱ってたから、蛍光灯大好きみたいな、どっちかっていうと、だからまあ別にこの普通の学校の照明でいいやみたいな。
なるほどね、でも展覧会っていうものはじゃあ一回その設置っていうのが展覧会だったのかね、その設置をするというか見せるっていうのが展覧会で、多分ここはちょっと違うんだよね、多分その発信していくとか人を呼ぶっていうのがまず大ちょっと大きかったんじゃないの、でまあそう考えるとちょっとこう、なんていうかな、 濃度の方が、うん、ストイックっていうのがね、
まあ、あんまり、まあ、やっぱり学生がやりたいって言ったのに、まあ、僕は乗っかっただけなので、うん、まあ、そこに積極的な意思はないんだけど、まあ、でも横で見守っていて、ちょっとこう垂れてきたなと思った時に、まあ、フェムさんとかにあの展示してもらったりいろんなことをやったって感じですかね。
うん、なるほどな。